暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大薙幸太郎です。
はい、今日はですね、なんかいつものマヤの話とはだいぶずれるんですけど、
うん、
私が今まで行ってきた神社仏閣でもうここのご利益すごかったなっていう神社を発表したいと思います。
イエイ、
はい、
イエイ。
エリさんあれですか、
はい、うん、
結構行くじゃないですか、うん、行ってらっしゃると思うんですけども、
はい、うん、
年間でどれぐらいとか、
お、
今までどれぐらい行ってきたかみたいな、うん、ざっくりで構わないんですけども、
なんか御朱印を集めていますけど、うん、まあ、その毎回行って毎回もらうわけではないんですが、はい、今4冊か5冊くらい持ってるので、まあ、それよりは行ってるっていう感じですね。
うん、
なので、まあ、普通の人よりちょっと多くって、そういうのが好きな人よりかは少ないかなっていう感じの、
うん、
はい、そのぐらいの感じです。で、まあ、なんていうのかな、私がもうここ行きたいって行くんじゃなくって、なんかこう旅行に行った時にふらっと行く流れになったりとか、うん、そういう感じでご縁があった神社やお寺なんですけど、まあ、自分からこうなんていうんですかね、積極的に行ってご縁をつないでいる神社仏閣もあれば、ふらっと行って、いやここ本当にすごかったっていうところもあったりしてですね、はい、で、まあ、なんかそのもう欠かさずに行っているお寺っていうのは、あ、お寺の方がなんか私はよく行くんですけど、だけど、なんかもう これはすごかったって思ったのって、大体がなんか神社なんですよね。今ちょっとリストアップしてみたら、うん、で、まあ、その私のエピソードプラスお友達のエピソードを含めて、ちょっとここをそうすごかったなっていうのをちょっとお話ししたいなと思うんですけど、
うん、
第3位ランキング形式第3位は、
はい、
明治神宮です。
明治神宮、う
ん、はい、で、ここはですね、私は あんまりそのなんていうのかな、ご利益あったなっていう感じではないんですけど、友達のエピソードがすごくて、うん、そもそもその神社にお参りをして願い事をするっていう概念がなかった20代前半の時に、うん、お友達がそのお付き合いをしていた彼氏がですね、当時、うん、家電量販店の、社員さんだったのかな、なんかその、うん、まあアルバイトなのか社員さんだったのか、とにかくその、まあ、なんかそういう、まあまあ、いわゆる一般的なお仕事をされてたんですよね。なんですけど、なんか途中で、いや俺駅員になりたいって言い始めて、
駅員、
はい、その駅員さんになりたいって突然言い始めてですね、受験するっていうふうに言い始めたらしいんですよね。で、まあ、彼女としては、まあ、びっくりして、まあ、でもそんなに言うんだったら、まあ、頑張りなみたいな感じで応援してたわけですよ。だけど、うん、やっぱりその鉄道員になるっていうのはもう本当それ専門の勉強をしてきた人がいたり、
うん、
まあ、ものすごい鉄道関係が大好きな人とかもいるわけなんですけど、うん、でもその人はまあそんなにそのなんだろう、鉄道っていうところにもともとその何かがあったわけではないんですけど、なんか典型みたいなひらめきみたいな感じでそのなるっていう風になったんですね。で、まあ、受験頑張ってほしいなと思って、その彼女が明治神宮で、この、まあ、私の彼氏が鉄道員になりたいと言っていて、今度受験するんですって、なんかこう受かりますようにみたいな風にお祈りしてきたらしいんですね。で、鉄道に就職するのってなんかすごい倍率らしいですね。
うん、
むちゃくちゃな倍率らしいんです、人気職、うん、で、まあ、すごい 難関だからまあ無理かなとは思うけどって言ってたのに受かっちゃったんですよ。
うん。もう一発合格。
一発合格です。
あ、すごいですね。
うん。で、あ、なんか そこで私は初めて神社ってそういうなんだろう、お祈りというかなんだろう、お願いをしてもいい場所なんだって初めてなんか気づいたんですよね。
うん。
なんか子供の頃って修学旅行とかで神社とか行くけど、なんかよく分かってなくて行ってたんですよね。なんか歴史的な背景がこういうところがある場所だって勉強 で行くための何かだと思ってたんで、そのご利益のお話を聞いて初めて、あ、なんかそういう神頼みっていうものがあるんだっていうのに初めて気づいた神社が明治神宮だったんですよね、うんうん、はい。なのでなんか駅でね、彼が働いているところを見かけたりもしました、その後。はい。
じゃあ本当に
、はい、働いてました、うん、
自分の願いが叶って、
うん、そうですね、うん、そうなんですよ、
うん、
なんか
明治神宮っていうと結構メジャーな、
はい、そうですね、大きなところですよね。
そうですね、
はい、
僕も会社に、うん、ね、勤めてた頃は、
うん、
一度こう何ですか、うん、新年のご挨拶に
行った
りとか、
うんうん、
企業さんとかも結構多く参拝されてる方がいらっしゃいますよね、
うん、そうだと思います、うん、はい、うん、かなり大きい昔ちょっとなんか一時期若い子の間で流行ったんですけど、将門の井戸っていう、なんか、はい、水が湧いてるのかな、なんかその井戸があって、うん、それを待ち受けにしておくとなんかいいことがあるらしいとかいうね、ジンクスが あったような神社でもあるわけですけど、うんうんうん、なんかすごいなって最初に思った神社でした。はい、はい、まあ、そんなわけで第2位第2位は
今度行くなこれ
、ね、京都の御金神社、はい、
おお、はい、
こちらは、二条城の近くにある、うん、小さな町の神社なんですけど、うん、この間大凪さんもね、京都に行かれた際に、うん、どうやら境内の方に行かれたということなんですが、そうですね、すごくこう、なんだろう、ちっちゃなところですよね、
うん、
だけど、ね、なんか、まあ、御金ってどんな字書くかっていうと、お金って書いて、御金と書いて御金なので、うん、やっぱりその金運が上がるみたいな感じの神社と言われていて、うんうん、で、私はそれを知ってたんですけど、うん、もうお正月に京都旅行に行った時にもむちゃくちゃ長蛇の列だったんですよ、さすが。で、あ、今無理だなって思って、で去年の夏にたまたまちょっと京都に出張で行くことがあって、あ、これチャンスなのではと思って一人で行って、うん、お参りしてきたんですよ。その時はもう全然人あんまいなくって、うん、自由に見て回れる感じだったんですけど、そこで、うん、お守りを、まあ、授かって帰ってきたら、仕事がですね、本業の声優の仕事がバカスカ入ったんですよね。で、
そうですよね、
なんかすごい、うん、この神社のご利益なのかなって思っていたんですけど、うん、漠然とね。で、そしたら現場にその声優のね、お仕事の現場にいた時に、うん、スタッフさんというか、まあ、そのお仕事をくださっていた音響の方に、仙台さん、分かってますよ、何かやったんですよねって言われて、うん、何かやったって何ですかとどういうことって聞いたら、いや、もうこんなに一定期間集中してお仕事をお願いするっていう流れになることってかなり珍しいことなんですって、
うんうん、
どこ行ったんですか、教えてくださいって言われてなんかそう感じますかって聞いたら、すごい感じますって言われて、ああなるほどって、じゃあ私もちょっとなんかそうなのかもしれないなって思っていたから、お伝えすると、その京都の御金神社っていうところに行ったんですって、
うん、
そしたらってなって、じゃあ僕も行きますってその方言っていて、で年が明けてつい2週間くらい前にまたそのね、会社のお仕事したんですけど、うん、仕事が始まる前だったんであんまり長くお話できなかったんですけど、仙台さん僕も行ってきました、うん、でちょっと あの仕事が始まる5分前じゃ全然語れないエピソードが早速発生したんで、話したいって言われてなんかあったらしいんですよ。何があったかは分かんないんですけど、不思議体験をしましたって言ってて、うん、これは三金神社のせいですかねみたいな、いやなんかちょっとまた今度話しますって言って、じゃあって言って別れちゃったんで、何があったか分かんないんですけど、そういうことがあったんですよっていう三金神社
今年、
はい、
そうですね、うん、まあエミさんのそのエピソードを聞いていて、
うん、
僕もあの、うん、もう行こうっていうのを決めてたんですよ、
うんうん、
でそのきっかけとなるのが、まあ、たまたま、
うん、
誕生日の近い人間と、うん、その誕生日旅行だみたいな感じで、
うんうん、
日帰りで行ってきたんですけども、
うん、
もう目的はその神社だけでいいやと思ってくるから、うん、三金神社だけで、
うんうんうんうん、
はい、だけどなんかあれでしたね、
うん
すごく小さな神社で、
うんうんうん、
なんですけどすごいにぎわっていて、
うん、そうなんですよ、
はい、だこれから御利益があったらっていう、うん、まあ、エリさんのエピソードも聞いてたんですけど、
うん、
あの実はその話を別の方に、
うん、したんですか、うんうんうん、
はい、あそしたら知ってると、
うん、有名な、うん、
そんなもんそんなにあるのかと、
うん、
でなんかあのお財布みたいのもあるんですよね、確か。
ありますね。はい。
はい、うん、で、その中に、まあ、宝くじとかなんとか入れると、うん、結構当たったりとかするっていう話も聞いたんで、
うんうんうん、
ちょっとそのあたりも授かっていただきました。
はい、
早ころうと。
いいですね。まあなんかこういうのはね、あの、笑い飛ばすくらいの気持ちで行った方がいいよっていうふうに、ね、
はい。はい
言ってましたので、ご利益あったらぜひ教えてください。
そうですね、またここで放送できればと思います、う
ん
う
ん、はい、楽しみ楽しみ、はい、はい、そして栄えある第1位は、
はい、
川越氷川神社です。
川越氷川神社、
はい、うん、あの縁結びの神社としてむちゃくちゃ有名なんですよ、
うん、
で、あの私独身で彼氏もいなかった時に行って、はい、この神社で結婚できました。この神社のお金で彼氏ができましたっていう神社で、いやもう本当に、朝ね8時8分、あ違う7時か、それは7時だ、配布されるんですね、あの毎日20体あの巫女さんが作ったお手製のお守りがありまして、でそれを、7時に配布されるのかな、で、うん、あの7時に並んでいた人先頭の方から20体お渡しできますっていう特別なお守りを、うん、あの作ってくれているんですけど、なんかその川越氷川神社の境内にある小石を拾ってなんか持ち帰ったらすごくこう良縁に恵まれたっていう、まあ、エピソードがあって、そこからあの巫女さんがあの境内だと踏まれたあの石になっちゃうから、うん、あの巫女さんとか神職さんしか入れないエリアの小石をあのちっちゃいのを拾って、それをあの、まあ、あのちっちゃい麻の袋か何かに入れてですね、うん、なんかあのお守りにしたものを渡してくれるっていう神社なんですけど、あの当時私とあの、まあ、うちの家族のあの、うん、もうずっと彼氏のいなかった女の子と一緒に行ったら、うん、ママとその後2人ともちゃんと結婚できまして、
はあ、
でさらにそういうことがあったもんだから、あの声優友達にそれを伝えたら、うん、伝えて行くわって言って行った人 50% ぐらいそこで結婚できましたね。
で
それは、そうですね、もうちょっと打率高かったかもしれないですね、うん、なんかこう結構複雑な条件の子でも、
はい、
あのパートナーができて結婚したりしたんで、はい、その複雑さについてはあのいろいろあるんであのポッドキャストでは言えないこともあるんですけど、はい、まあ、でも本当にすごいんですよ。でもう私あの、まあ、氷川神社に行くために、いやこれはもう一番最初に行って並んでやろうと思って、
うんうん、
始発で行ったんですよ。
すごい気合、
はい、
まあ、気合入って、気合の張りようがね、うん、すごいですね。
行ったらあのもう 20人くらいいるんですよ。でやばいってなって、もう6時には20人いたんですよ。
すごいですね。
でさらにそこから1時間経ったら50人ぐらいになっちゃって、でなんか茨城から来た女の子とか50番目になっちゃって、今日の配布はおしまいですって言われて、まあ20体しかないからもらえなくて、あの神主さんに私今日茨城から来たんやけどみたいな感じですごい言っててもらえないのみたいな、ごめんねみたいな、20個があの限定ってことになってるからって言って、なんか泊まりがけで来るか、なんかもしくはその朝8時8分からやるあのご、ご縁のためのご祈祷っていうのが8日かな、なんか8がご縁日で、なんかその8のつく日にやってるから、それに参加してもらったら絶対にもらえるから、それで来るとか、そうしてねっていう風に言われてて、で私はあの20体目だったんですよ。
その
20人
な
並んでる中のなんか1人は付き添いの方だったらしくて、スッて列から抜けて、その人が抜けなかったらちょっともらえてなかったんですよ。
いや なんかあったんですかね、
わかんない、なんか神様がお前そろそろ結婚しろって思ったのかもしれない、なんかね、お母さんとかもいるんですよ、息子のためにとか言ってあのもらいに来ましたっていう人もいて、だけど私は思うんです、本人が行かないとダメだと。
そうですよね、
はい、うんうん、お母さんの気持ちはすごい嬉しいことだし、あのなんだろう、ピュア純粋な気持ちだと思うんですけど、うん、お子さんも一緒に連れて行きましょうみたいなね、
うん
うん、まあでもあの他にもねエピソードがこの神社すごいいっぱいあってむちゃくちゃあのすごい神社なので、まあ、彼氏が欲しいなとか、うん、結婚したいなって思ってる人はあの縁結び玉っていうお守り授かりに行ってみるのはいかがでしょうか。
なるほど、はい、もともとなんかその縁結びの、
うんうん、
縁結びのこう神社ってことなんですか。
そうですね、そうなんです、うん、うん、なんかこうなんだ、赤い色鉛筆とかがあのお守りとして売ってたり、色鉛筆、はい、赤い色鉛筆ですよ、可愛くないですか。円ですよ、円、ご円っていう、
ね、なるほどね。
あとはなんかそのお守り、そのお守りを授かって結婚をしたら、うん、あの返しに来てくださいと、そのお守りをね、はい、でそうすると今度それがあの巫女さんによってまた新たにあの、うん、新しく製法された別のお守りになって誰かの元に行きますっていう、うん、なんかすごいご縁で回っているお守りの神社で、うん、でその私も返しに行ったんですよ、
うんうんうん
うん、そしたらあのなんか赤い糸のお守りをくれて、っていうなんか素敵ななんかもうエピソードがたくさんあるというか、
そうですね、
はい、うんうん、でそこで、まあ、よかったら結婚式もあげてねみたいな、なんか、ま、マーケティングかなみたいな感じなんですけどでもなんかブランディングもすごい上手で可愛い神社なので、はい、ぜひぜひ行ってみてほしいです、はい、
なるほど、うん、あすごいですね、
う
ん、
ただ気合は必要です、そのもらうために、はい、始発で行ってください。い
やだけど、
う
ん、あのやっぱり神社に行っても、うん、あのその、うん、努力せんとあかんよっていうところは大前提だと思うんで、うん、あ
そうですね、うん、はい、ね、うん、
だからまあ、うん、自分でこの初詣とか言いますけど、
うんうん、
なんか ある意味ビジネス的に言うと、うん、そのコミットメントというか、
はい、
うん、ね、ただお願いしますじゃやっぱり叶わないよっていうことなんだろうな。
やっぱアクションないと、宝くじも ねその買いに行くっていうアクションがないと、うん、宝くじ当たんないかなって、くじ持ってなかったら一生当たんないですから
確率論ですけどね、
はい、そうなので、まあね、よかったらぜひっていう感じです。他にも、うん、なんかすごかったっていう神社あったらお伝えするので、今回はもうあの初級編です。
お初級編かもしれないですけど、はい、もう、うん、もうお話からあれですよね、
うん、
素人以上玄人未満っていうような
そうですか、そうですか、はい、ぜひぜひ、はい、行ってみてください、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
はい、
暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰城と
大薙幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。